去った5月の中正文庫の総会におきまして、新たに講談交換の手術が設けられました。一年に一度、中正文庫内、今は十教会ですが、それが一斉に講談を交換して、同じ聖書の箇所から御言葉を分かち合おう。そのようにして、御言葉を中心にした交わりを文庫内で作っていこうということが決められました。このことは文庫医の皆さんを中心に、このことを進めてくださって、それが総会で正式決定したわけですが、その時に文庫議長の川崎先生がお書きになった文章を読みますと、1901年から1906年まで、実に123年ほど前には、静岡市内のプロテスタント諸教会が互いに講談を交換し合うということが、行われていたという記録があるそうです。しかしその後のことはどうも記録が残っておりませんで、第二次世界大戦の時はもう混乱を極めて、そのような記録や記憶も非常に曖昧になったままであったと。しかし百数十年を経てですね、再び講談交換をこの文庫の交わりにおいて回復しようということを試みているわけです。今年の講談交換の手術は、先ほど知識の長老さんに読んでいただきましたローマの信徒の手紙第3章21節22節であります。ですから今日の説教箇所は私が選んだわけじゃなくて、文庫でここで一斉にやりましょうと決められた箇所に従って御言葉を皆さんと分かち合おうと思っているわけです。このような機会が与えられましたことを主にあって感謝しております。というわけで、いきなりローマ書の3章に入って3章21節を読んでいただいたわけですけれども、物事は何でも文脈があるわけでして、これを書いたのはパウロという人ですが、ローマの信徒への手紙の第1章、もう少し正確に言うと第1章の18節からで、今日読みますところの直前、第3章20節、1章の18節から3章の20節にかけて、ロマ書は、すべての人間が、異邦人とかユダヤ人とかの区別などなく、罪のもとにある。故に人間の側からは、救われる可能性が全くないのだということを、とても厳しく語ってきたんです。罪の上に神の怒りのもとに置かれている人間たち、その惨めな姿を赤裸々に描いてまいりました。いわばここに至りますまで、延々とある意味で呆れるほどにひたすらに夜の世界、闇の世界を描いてきたんです。暑い夜の帳に覆われまして、見ようとしても何もかもが暗く見える夜のように、どこを向いても光がない状態がついてきました。しかし今朝の第3章21節以下を読んでまいりますと、ここに至って大きな新しい転換が示されているんです。今までの闇の世界にイエス・キリストという太陽が昇って、世界に光が差してきます。高いところから曙の光が我らを訪れたと ルカニア福音書が第一章で語ったような救いの光が私たちの上に臨んできました。この喜びの知らせが今や語られていくのです。それを語り始めているのが21節以下の21節の冒頭、ところが今や、ところが今やという言葉なんです。これは新しいことが始まっていきます。20節までのところと21節から先のところでは全く違う新しいことが語られていきます。繰り返しますけど、20節までのところには人間の罪の絶望的な状況とそれに対する神の怒りが語られていました。しかもそれは一部の人間について言われているわけじゃなくて、すべてのものが一人の例外もなく皆罪のもとになり、神の前で正しいものは一人もおらず、全員が神の怒りの裁きのもとにあるんだということをパウロは徹底して語ってきたんです。ところが今やその人間の罪と神の怒りの現実の中にまた新しいことが始まっているとパウロは語っています。新しいことっていうのは神の義が示されたということなんです。イエス・キリストによって神の義が示されたことによりまして、罪のもとにあり、従って神の怒りのもとにある私たちの世界に、今や決定的に新しいことが始まり、新しい時代が来ているんです。新しい時代とは何でしょう。それは主イエス・キリストがこの世界に来てくださったことによって、それと共に始まった新しい時代です。新約聖書の時代がついに始まったことが見つめられているんです。今や恵みの時、今こそ救いの日。パウロがコリントの信徒への手紙に第6章で語ったのと同じ、今や恵みの時、今こそ救いの日が始まった。主イエス・キリストがこの世界においでになったことが、この世界を夜から朝に変えます。主イエス・キリストのいらっしゃったことが、それ以前、それ以後という具合に、この世界の歴史を二つに分けます。パウロは、この朝の光にいち早く気づいた鶏が、まだこれを知らないで眠っている世に向かって、ところが今やと高らかに時の声を上げるようにして語り出しているんです。こうして二つに分けられ区分された旧約の時代と新約の時代とはどのような関係があるんでしょうか。そのことが次に示されています。それは神の義が律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて示されたというふうに説明されております。主イエス・キリストの救いはまず、律法とは関係なく与えられたというんです。律法とは関係なくという言葉は、旧約聖書では律法とは別にと、そんなふうに訳されていました。私たち罪ある人間が義とされ、キリストの救いに預かるのは、律法とは別に、律法とは関係なく与えられるんです。なぜなら、律法の命じる行為を人間が満たすことによっては、救いに入ることができないから。そもそも、神と人間との関係を人間の側から作り出し、神との間に私たち人間の方から橋を架けることができるかのように考えること自体が人間の高ぶりであり傲慢です。神と人の間には創造者と被造物という永遠の質的な違いがあります。作られた人間がお作りくださった神との隔たりを 自分で乗り越えて橋渡しすることなど不可能です。パウロはこの惨めな人間の姿を第3章20節までに徹底的に暴露してきました。人間の努力で律法を守り、修行をしたり、功徳を積んだりすることによって救いを得ようとする限り、罪の力に支配されております私たちは絶望に追い込まれるほかありません。嵐の中を激流に逆らって泳ぐように、どんな水泳の達人であっても、どんなに懸命に泳いでも、私たちは目標とは反対の方向に押し流され、力尽きてしまいます。二次説にあったように、律法によっては罪の自覚しか生じないんです。しかしこのような律法主義という袋小路とは別の道があるということ、その道がすでに開かれていることを福音が示しています。それは自力じゃなくて他力、神様の側からの働きかけ、恵みによって作り出された救いの道です。罪の誓いに支配されている私たちは、自分の努力で律法を守ろうとすると絶望するしかなく、どんなに懸命に泳いでも目標とは反対の方角に押し流されて力尽きてしまうと申しました。ところが今や救いの綱は向こう岸から私たちに向かって投げかけられたんです。私たちはただこの綱に全ての希望を託し、信頼して寄りすがることによって、思いもかけなく全く新しい世界に導き入れられていきます。このことこそパウロがこの手紙によって明らかにしようとしております福音、良い知らせなんです。しかし他方で、この恵みの道は律法と預言者によって立証されていると語られています。律法と預言者というのは旧約聖書のことです。旧約聖書は救い主イエスキリストを待ち望んでいる書物です。旧約聖書にはイスラエルの人々が神との間に契約関係を結んだことが書かれています。神は恵みを持ってイスラエルをお選びになり、ご自分の民としてくださり、イスラエルの人々が神のこの恵みと選びに感謝して応答することをお求めになりました。そのようにして神はイスラエルの常しえの神となられ、イスラエルは常しえに神の選びの民となりました。そういう契約関係を神はイスラエルと結んでくださいました。その契約関係において神がイスラエルにお与えになったのが、神のためにふさわしく生きるための律法です。しかしイスラエルはこの恵みの契約を自らの不従順によって破りました。その時律法はイスラエルをもはや助ける力を失うことになりました。神とイスラエルの民との契約をイスラエルが自らの力で回復することはできません。神を裏切り、契約に正しく感謝し応答できなかったイスラエルの人々が、もう一度律法を正しく守ることによって神の契約を回復することは、それはあたかも大地が崩れて崩落しておりますときに、自分の手で自分の髪の毛を握って引き上げようとするようなものであります。それが律法主義の絶望的な姿なんです。それに対して、律法それ自体は、その本来の働きを回復するために、神の側からの契約の回復、新しい契約の成立を待ち望む。例えば預言者エレミアは新しい契約を待ち望んだ人として知られています。このように旧約の証人たちは新しい契約の担い手としてメシア救い主がおいでになるのを待ち望みました。 その救い主がイエス・キリストに他ならないと証しをしておりますのが新約聖書です。すなわちこのキリストイエスは律法と預言者、すなわち旧約聖書において証しされていたんです。そのようにしまして、キリストの救いが旧約時代から指さされ、証しされ、立証されつつ、そして今やキリストの救いが現実のものとなった。神の義が表されたのだとパウロは言うのです。この神の義が示されましたという21節の言葉は25節のところでも繰り返されています。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです、そう語られています。神が今まで人が犯した罪を見逃されたというのはどういう意味なんでしょうか。後悔先に立たずとか、覆水盆に帰らずという言葉があります。どちらもしてしまったことは後になって悔やんでも取り返しがつかないという意味です。過去はどんなに悔やんでも取り戻すことはできません。過ぎ去った日々を顧みて、悔いのない人生を送ることができる人は幸いです。しかしどうでしょう。大抵の人はもう一度やり直すことができたらなというような悔いがあるんじゃないでしょうか。あの時なんでああしたんだろう。あんなふうにやらなきゃよかった。そういう悔いを抱えて多くの人は生きてるんじゃないでしょうか。そういう私たちに対して神が今までの罪を見逃しておられたというのは、過去の罪を不問に付して、神様が見て見ぬふりをされたということではありません。個人でも国家でも、過去に犯した罪を償うことなく、それをなかったかのように否定したり忘れたり、水に流したりすることは許されません。神が、今までの罪を見逃されるってありますけども、これはいくら悔やんでも償いきれない過去を背負って生きております私たちを、しかしそのまま許し受け入れてくださったということです。ですからこれは虫のいい話なんです。ですけども、虫のいい話を神様が提供してくださらなかったならば助からない、滅びゆく私たちでした。過去は償われ、許され、そのまま受け入れてもらわなければ、私たちは生きて行けないのです。私たちは過去の重荷を背負ったままでは、新しい未来に向かって生きることはできません。その神の許しと全面的な過去の受け入れ、その受容を告げるときのロマ書の大切な言葉が、義とされるという言葉なんです。22節に、すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者を全てに与えられる神の義ですとあります。24節のところにも、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのですとあります。パウロは繰り返しこの手紙で用いております。義とされるというこの言葉は、もともと法廷で使われた言葉なんです。法廷において、被告が無罪の宣告を受けるという意味。神の御前に償いきれない罪を犯しているのが私たち。私たちの藤枝教会では、ずっと祈祷会で、16世紀の半ば過ぎ、正確に言うと1563年ですが、に出版されましたハイデルベルク信仰問答という書物を、信仰の学びの書物として毎週少しずつ学んでいますが、その中にこのハイデルベルク信仰問答がこのことを語っています。私たちは自分自身で償いをすることが決してできないどころか、私たちは日ごとにその負債を増し加えている。私たちは過去に犯した罪の負債を返せないばかりか、 今も日ごとにそれを増し加えておりまして、雪だるま式に増えていく自分の負債の大きさに圧倒されるばかりです。ですから、神の御前に償いきれない罪を犯しております私たちは、神によって無罪を宣告されない限り、決して許されることはできません。私たちは人を許し、受け入れることがなかなかできないばかりでなく、自分でもあるがままの自分自身を許し、受け入れることができないで悩んでいるんじゃないでしょうか。生まれつきの性格や境遇、今まで犯してきた過ち、数々の失敗、それらを振り返って、夜中に布団の中で、ああ、と叫びたくなる。私はそうなんですけど、それは私一人だけなんでしょうか。私は過去に向き合う中でしばしば自己嫌悪に陥ったり、自責の念に駆られたり、どうせ自分のようなものはと投げやりな気持ちになったりして、過去の積み重なりでありますあるがままの自分が好きになれないで苦しむことがあるんじゃないでしょうか。神の義というのは神の正しさのことですけども、これは私たちを神様がご自分の正しさをもって裁くという意味での義ではありません。神の正しさを基準にいたしまして裁かれたならば、私たちは真夏の早朝のナスやキュウリの葉っぱの上の朝露が太陽にあってすっと消え去るよりも早くたちまち消滅するほかないでしょう。パウロが今日の箇所21節、22節で語っております神の義は、私たちに恵みとして与えられる義です。これは恵みの義です。神が私たちにご自身の義を与えてください。ご自身と私たちの関係を正しいものにしてください。私たちを御前に正しいものと認めてくださる。義としてくださる。義とされるということは、このような自分でも許し受け入れることのできない罪深い過去を背負って生きている私たち、それでいながら新しい罪を汚れた雪のように自分に蓄えて、日々それを増やし続けている醜い汚れた雪だるまのような私たち、そういう私たちに対して神が無罪の宣告をし、罪のないものとしてそのまま許し受け入れてくださったということ、それが義とされるということです。神が罪深い私たちをそのまま受け入れ、罪のないものとして生かしてくださっているんですから、私たちが自分を好きになれない、自分を責めたり愚痴をこぼしたり投げやりな気持ちになったりするのは、神の恵みを無駄にすることだ、それは残念なことだと言わなければなりません。そのことに気づいたとき、初めて私たちは何とかして自分の努力で律法を守って正しく生きようとする思い上がった試みから自由にされて、神の恵みによって許され、受け入れられていることに感謝して生きることができるようになるんじゃないでしょうか。このようにローマの信徒の手紙は、主イエスキリストの十字架の死による贖いによって罪を許され、神の義を与えられて新しく生きることができる新しい時が今や始まっているという福音、救いの喜びの知らせを語っているんです。私たちはこの福音を大胆に信じ、新しい時を喜びと感謝を持って生きていくことを求められています。その際に私たちが忘れてはならないことがあります。それは先ほど最初に触れたこの今日の箇所の前提ですね。第1章18節から今日の箇所の直前の第3章20節までに語られていたことを虚しくしてはならないということなんです。そこに語られた人間の罪とそれに対する神の怒りを、新しい時が来たからといってなおざりにしてはならないということです。パウロがあれほど紙面を費やし口を極めて長々と心を込めて語ってきた、すべての人が罪のもとにあり それゆえに神の怒りが今現在のこととして私たちの上に表されていることを忘れたり過ぎ去ったことにしてはならないんです。ところが今やというこの救いの到来は、これまでのところで語ってきた人間のどうしようもない罪の現実の中で、神が御子イエス・キリストによって新しい救いの御業を行ってくださり、人間を罪の支配から解放して新しく生きることができるようにしてくださったことを表しています。ですから、ところが今やによって示されている新しさは、もう自分やごめんなさいもう自分の罪やそれに対する神の怒りについて目を向けることをやめて、そんなものはなかったかのようにこれからのんきに生きる、笑顔で生きるということでは決してないんです。そうじゃなくて、私たちはむしろいよいよ自分の罪に敏感にならなくてはならないんです。それを忘れるどころか、神の御前でそのことをひしひしと見つめ、神の怒りに思いをいたす必要があるんです。そうしてこそ、あのキリストの十字架の見苦しみと犠牲を軽んじることなく、正しく重く正当に受け取ることにつながっていきます。自分が一体どれだけの神の憐れみと御子の悩みを経てこうして今あるを得ているのか、それを正しくわきまえ知りつつ生きていくものになります。そのようにしてこそ、キリストによる新しい救いの恵みによって新しく生きるものにされていくんです。私たちが毎週礼拝の中で罪の告白をし悔い改め祈りをするのもそのため、藤田教会は悔い改めという箇所がありまして、そこで毎回罪の告白をしています。皆さんも死者の祈りの中でそれをすると思います。もう救われたから、キリストの恵みを知ったから、今や新しい時代だから、罪を毎週やらすのは神経臭くて疲れるということで片付けてしまうわけにはいきません。私たちは礼拝の中でのみならず、日々あの汚れた雪だるまを大きくしているわけですから、本当は毎日自分の罪を告白し、罪というものにさらに敏感になる必要があるんだ。自分は果たして正しく受け入れているのか、隣人を愛していると言える一日を過ごしたのか、むしろ神を挨拶、御言葉を無視して神にお従いしていないという、そういう仕方でいつの間にか神に背を向け敵対し、隣人を傷つけてばかりだったと、自分を柔らかな心で敏感に見つめ直し、その罪を認めることこそが私たちの日々の歩みにおいて大切なことなんです。罪に支配されている自分の現実から目を向け、何をしても神の御前で平気でいられる厚顔無恥な生き方は、神を見ず、従って自分を顧みず、隣人への思いやりも失ってしまった、もはや信仰とは呼べない異質なもの、醜い雪だるまがさらに罪で気膨れしているようなおかしな歪んだ生き方になってきます。信仰によって義とされていることの受け止め方を誤ります。信仰は醜悪なもの、信仰ではなく醜い自己主張と傲慢な生き方へと私たちを変えていきます。パウロは24節で無償で義とされると語っています。無償でということは、見返りを要求することなく無条件でただでということです。しかし、無償で罪が許されるということは、最初にも少し言いましたけど、過去の罪を水に流してなかったことにするということではないんです。たとえ私たちの罪が無償で許されたとしても、そのためには、神の一人子イエス・キリストのお命という私たちには想像もできないような高価な償いがなされたのです。私たちが神と隣人に対して犯すどんな罪も、それに対する償いが果たされない限り、水に流したり、 なかったことにしてごまかすことは決してできません。そのことを正しく見つめるとき、私たちの信仰は主イエスへの純粋な感謝へと導かれていきます。主イエスの十字架の上での苦難と死、それのみが私の救いの根拠であり、私は無償で許され義とされたのであると信じて、私たちは喜びをそこに見出して生きていきます。私たちは自分を生かし支えておりますこの恵みをぜひ人々にも伝えていきたいんです。あの人にもこの人にも、私を生かし私を支えているのは神が与えてくださった正しさ、神の義である。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。それは救いを求めるあなたのためにも開かれていて、そこには何の差別もありません。そういうふうに道を求める彼や彼女のことを取りなし覚えながら、キリストからいただいた神の義、すなわち私たちのために死なれたお方を紹介していきたいと願います。そして家族や友人たちと共に、あるがままの自分を許し受け入れ、神の御前に償いきれない罪を犯している私たちに神が無罪を宣告してくださっていることを信じて、思いもかけない新しい世界に導き入れていることを一緒に喜び祝いたいと願います。どんなに罪に悩み、そこに神の怒りが表されたことを見たとしても、ところが今や新しい時代がそこにキリストともに始まっている、そう信じてキリストイエスに愛のままの罪深い自分を差し出して、そして恵みの主とともに歩んでいきたいと願うので、祈りをいたします。主イエスキリストの内なる神様、本日は中世文句の初めての試みであります講談講歌の礼拝におきまして、文句内実教会が同じ聖書の御言葉に聞きました。醜く暗い人間の罪がどす黒く私たちを覆っており、今もこの世界は神の怒りの裁きを免れることはできません。ところが今や神の義が示され、イエス・キリストを信じるすべての者に神の救いが示されました。私たちは神の義を救いの恵みとして受け止め、これによって許され健やかなあなたとの交わりを生きるものにされておりますことを深く感謝をいたします。日々自分の罪を悔い改め、いよいよ主イエスの救いの恵みに立ち返り、神と隣人とを愛する者として歩ませてください。修正文句の実教会の信仰による交わりが、信仰と希望と愛に満たされて、そのことを通しましてもこの地域の伝道が推し進められますように、主教会の協力がさらに強くなってきますように、このことを主イエスキリストのお名前によってあなたの御前にお祈りをいたします。アーメン。